こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は公共政策研究者であり、後に東京都杉並区長となる岸本聡子による新書で、水道事業の民営化と再公営化をめぐる国際的な動向を論じた社会問題本です。欧州を中心に、水道を市場原理に委ねた結果として生じた料金上昇、財務の不透明化、設備投資の不足、サービス低下などを検証し、再び公共の管理へ戻す意味を整理しています。単なる制度批評ではなく、パリをはじめとする具体例を通じて、公営化がどのように運営改善や説明責任の強化につながるのかを示す点に特徴があります。日本でも進む水道政策の見直しを背景に、市民運動や自治体の役割にも目を向け、公共サービスを誰がどう管理すべきかという根本問題を考えさせる内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、水道民営化の効率性神話を再検証する視点。本書の中心にあるのは、民営化が自動的に効率化をもたらすという前提への批判です。水道は利益獲得よりも安定供給と公平性が重視されるインフラであり、一般企業の論理をそのまま適用すると、短期的な収益改善と引き換えに長期的な維持管理が弱くなりやすいことを示しています。著者は、世界各地で民営化後に再公営化へ移行した事例を手がかりに、コスト削減が人員削減や保守投資の抑制として現れ、結果としてサービスの質が下がる構図を浮かび上がらせます。重要なのは、単に民営化が悪いと断じるのではなく、何を効率と呼ぶのかを問い直している点です。料金だけでなく、供給の安定性、説明責任、将来の更新費用まで含めて評価しなければ、制度の是非は見誤るという論点が明確です。次に、パリの再公営化に見る財務透明性と運営改善。パリ市の事例は、本書が再公営化の実効性を示す上で特に重視する具体例です。民営化された水道事業では、料金の上昇や財務の見えにくさが問題となり、市民や行政が実態を把握しにくい状態が生まれました。再公営化後は、組織の簡素化によって管理コストが整理され、株主配当や役員報酬といった民間企業特有の支出が不要になり、事業収支の改善につながったと紹介されています。この事例が示すのは、公営化が単なる理念的回帰ではなく、運営構造を見直すことで実務上の改善を生む可能性があるという点です。また、公共料金の設定がどのような根拠で決まるのか、誰が責任を負うのかが明確になることで、行政サービスとしての説明責任が強まります。本書はこの点を通じて、公共財の管理では透明性こそが信頼の基盤になると論じています。さらに、英国とスペインの事例から読む民間委託の限界、本書はパリだけでなく、英国やスペインの事例も参照しながら、民間委託の限界を比較的広い視野で捉えています。ここで指摘されるのは、効率化を目的とした制度変更が、実際には現場の人員削減や設備更新の先送りにつながりやすいことです。水道のようなインフラは、派手な成果が見えにくい一方で、地道な維持管理が不可欠です。そのため、短期収益を重視する枠組みでは、老朽化対策や災害対応力の確保が後回しになりやすく、結果的に利用者が不利益を受ける可能性があります。著者はこうした事例を通して、公共サービスを市場に委ねる際には契約条件や監督体制が極めて重要であることを示しています。つまり、民営化の成否は形式的な所有の移転だけでは決まらず、制度設計の細部に左右されるという実践的な教訓を与える章立てになっています。そして、公共財の民主的管理と市民参加の意味、本書のもう一つの重要な軸は、水道を単なるサービス商品ではなく、公共財としてどう民主的に管理するかという視点です。著者は、公共サービスの運営を専門家や事業者だけに閉じたものとして扱うのではなく、市民が意思決定の過程に参加できる仕組みの必要性を強調します。これは、料金改定や投資計画のような技術的問題であっても、最終的には生活の基盤に関わるため、社会全体で合意形成を図るべきだという考え方に基づいています。特に民営化に対して疑問を呈する市民の動きが取り上げられている点は重要で、制度変更が上から一方的に進められるのではなく、地域社会の監視と参加によって方向づけられることを示しています。公共財の民主的管理は理想論ではなく、説明責任と持続可能性を確保するための実務的条件だと本書は位置づけています。最後に、日本の水道政策を考えるための比較材料、本書の価値は欧州の事例紹介にとどまらず、日本で進む水道政策の議論に具体的な比較材料を与える点にあります。日本では人口減少や施設老朽化を背景に、水道の広域化や民間活用が検討されてきましたが、本書はその議論を制度の抽象論ではなく、公共サービスの実際の運営問題として捉え直します。 どれだけ費用を抑えられるかだけでなく、料金の透明性、災害時の対応力、長期的な更新投資、市民への説明可能性といった観点から政策を評価する必要があることを示しているのです。また日本固有の制度や自治体財政の問題に即して考える余地を残しながらも、少なくとも民営化を既定路線として受け入れるべきではないという慎重な姿勢を促します。比較を通じて読者は自国の政策を相対化し、何を守るべき公共性なのかを具体的に考えられるようになります。結論として、本書は水道政策、自治体行政、公共財の管理に関心のある読者に特に向いています。とりわけ民営化をめぐる議論を賛否の印象論ではなく、料金、財務、運営、説明責任という複数の観点から整理したい人に有用です。一般読者にとっては生活インフラがどのような論理で動いているのかを理解する手がかりになり、行政関係者や市民活動に関わる人にとっては制度設計を考える際の比較材料になります。本書が同種の公共政策本の中で際立つのは、抽象的な理念論に偏らず、パリや欧州の再公営化事例を軸に民営化の問題点と公営化の実務的利点を具体的に見せている点です。日本の水道問題を国際比較の中に置き直すことで、単なる反対論ではない検証可能な視点を提供しているところに、この本の強みがあります。ご支援いただける場合は、岸本さと子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。